この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組になります。先週急遽ベートーベンを前編後編に分けた結果、今週はですね、先週の悲壮の続きからになります。では今週の役歴をお楽しみください。どうぞ。
いかがでした？
いやなんか知ってる曲だった、
うん、知ってる曲だったでしょ、
うん、でも最後までちゃんと聞いたの初めて
ね。
うん、
そうだよね。けど聞いたことあると思うんだよね、うん、ちゃんと。
うんうんうん、あるあるある。
悲しくなった？
なんかさ、最初の方は悲しいっていうよりもなんかもっともう諦めちゃって、
うん、
あの落ち着きを放ってる曲かなと思ったけど、うん、途中でちょっとなんか抗うような
そうだね
ところが出てきて、うん、最後なんか途切れ途切れじゃん、めっちゃ最後の方。
うんうんうん、
一瞬ちょっと携帯見ちゃっても あれってもなんかデコ悪いのかなとか思ってあ、そういう曲なんだと思ってさ。
あ、そう、でも絶望の中書いた曲だよね、
うん、
これは。
うーん、なるほどね。
で、うん、だんだんだんだん聴力が弱くなってってさ、
うんうん、
まあ、最終的にはほぼ全く聞こえなくなるっていう。
いやー、悲しいね。
うん、
でも若い、ベートーベンもなんか若いうちに亡くなっちゃったイメージがあるんだけど。
いや、ベートーベンは60ぐらいじゃなかったかな、違う？
そうなの？いや、知らない。
60は言い過ぎかな。言い過ぎだね。何歳だったか分かんないな、ベートーベン。結構35とかだっけ、そんなもんかな。
なんかね、そう、短命だなと思ったイメージがあるけど、確かではないよ。
いや、なんかいまいち、いくつで死んだっけなって感じ。あ、56歳、ボツって書いてある
。うん、なんか全然イメージと違う。モーツァルトとかぶってたのかな。
そうかもね。なんか60歳ぐらいかなと思ったけど。まあでもそのぐらいかな。
ああ、そうか。でもそうかそうか。なんか、確かになんかテレビで見た気がする。
本当？
うん、なんか最後の方。苦悩してた。
もう苦悩してたよ。
苦悩してたと思う。
でさ、
うん、
まあ全く聞こえなくなっちゃうんだけど、ベートーベンっていうのはもう大スターなわけね、うん、もうウィーンでも大スター。
おお、うん。
なんだけどさ、
うんうん、
でまあ交響曲っていう、まあ、壮大な音楽をさ、何年かに発表していくんだよね。
う
ん、こう。で音が全く聞こえなくなっても、うん、曲作りを続けるんだよ。これすごくない？もうさ、全く音が聞こえないのに音楽作り続けるんだよ。
すごいね。
すごいよ、
うん、
途中はもうよく聞く話は、うん、指揮棒を、
はいはい、
もう、うん、ピアノに歯で、うん、口に加えて、
うん、
それをピアノの上に乗っけてその振動で、うん、曲作りしたとかって言うんだよね。
振動の違いでってこと？
まあその心内もう骨伝導みたいな感じで聞いてく、まあ感じか、鼓膜っていうよりは。うん、
すごいね。
で、うん、最後もう全く音が聞こえなくなってから作った、うん、結局これが最後の交響曲になるんだけど、
うん、
まあ、最後の集大成がですね、交響曲第9番、
はいはい、
通称第9ってやつだよね。
おー、第9ベートーベンなの？
ベートーベン第9です。
あれ、でも今ちょっと全然第9がね、うん、名前だけ先走っちゃって曲が全然頭の中に流れてないけど。
あ、ほんと第9知らない人っていいのかな。
じゃ絶対知ってる、絶対知ってる、うん、この間聞いたもん。聞いたけど今は出てこない。
まあ、大工って90何分あるんだよね。まあ、交響曲ってもう1時間半とかになってるから、うん、この時って、この時代。
お
ー、うん、で、まあ、ベートーベンすごい好きじゃないけど、
うん、
例えば人類の歴史上、
うん、
最も偉大な音楽家は誰ですかって言ったら、多分ベートーベンでちゃんと、うん、多分答えるし、今までが人類で作り出した音楽の中で最も偉大な曲はって聞かれたら、
うん、
大工って答えるから。
うんん、なんで？
まあ、やっぱすごいもんね。すごいもん。 し、まあ歴史上一番すごい曲かなって思う。なんか、まあやっぱいろんな国の国歌にもなってるしね、ベートーベンの大工って。
国歌になってんの？
国歌に、ベートーベンの大工国歌っていう国もあるよ。
そう。
しかもいくつかある。一つじゃなかったと思う。ちょっとどっか思い出せないけど。例えばあと EU の曲って言ったら、まあその EU にも国歌じゃないけど、EU の曲っていうのがあるんだよ。それは大工だし
ね。へ、そうなんだ。
し、例えばなんか、終戦が、戦争が終わって、で、なんか、あの、そういうコンサートホールとかが再建されましたとかって言ったら、必ず1曲目、大工流すよね。
へぇ
ー。まあ、すごい曲なんだよね、本当に。で、今回の、今週は最後ですね、いや、これ今週にしたらめちゃめちゃ長いかもしれないけど、最後に
長い、ね、
大工の第四楽章全部流そうかなと思ってるんだよね。25分ぐらいなんだけど。
全員寝ちゃう。
まあでも、これはでも聞いといた方がいいと思う。まあ聞いたことある人いっぱいいる、みんな聞いたことあると思うけどね。
でも全部聞いたことはないかも。
でも第四楽章だけね、第一楽章からやったらちょっとさすがに、それだけで92分とかだからさ。
大工の第四楽章？
そう、大工の第四楽章。
え、大工ってさ、第9って書くの？
そう、第9番。だからこの人が
歴代の大
工。歴代の、そう、第
9。第2、9。
第、
ほんと？
うん。第9、第9番。交響曲第9番。で、まあ、交響曲って大体第4楽章前なのね。第9番って曲の中に、第1楽章、第2楽章、第3楽章、第4楽章っていう、まあ、4つの楽章があって、で、パートで構成されてる。まあ、要は、起承転結みたいなもんだよ、簡単に言うと。
第9って数字の9でいいんだよね。
数字の9だね。
第1からあるってこと、これ。
交響曲第1番から、第2、第3。で、第5番がさっきの運命だね。交響曲第5番。
運命、
うん、有名なんだとね。で、第6番、そう、じゃじゃじゃじゃは第5番なんだけど、まあベートーベンが最後に、まあ結局最後の交響曲になったのは、あの第9番、第9ってやつなんだけど、まあ合唱付きっていう、
交響曲なのに、
合唱が入ってるんですよ。
へ
ー、ってか、あさみさん大工知らないんだね。
じゃ知ってるって、本当に知ってる、本当に知ってるんだけど、今出てこないだけ。
そう。
ああ、なんだ。なんかの番組でも大工の話しててさ、大工ってなんだろうと思って、そう聞いて、ああ、これかこれかと思ったけど、今また忘れた。
で、まあ、この時は、まあ、ベートーベンってもうスーパーヒーローでさ、まあ、第一人者なわけじゃん。第一人者っていうか、まあ、もう、本当に王みたいな、もう、音楽の王みたいな。でさ、もう耳も全く聞こえなくなって交響曲を作るって言って、結果最後の交響曲で、それを最後に選んだ楽器っていうのがさ、この人の声っていうのが結構良くない？まあ交響曲に合唱を入れるっていうのはこれが初めてだから、歴史上。
そうだよね、
まあ、基本的に入ってない。で、しかも、喜びの歌っていう。
どれが？第4が？
そう、合唱の、よく通称、歓喜の歌っていうんだけど、耳が聞こえなくなってさ、苦悩して、もう、打ちひしがれて、自殺まで考えた人が、最後に作ったのがさ、歓喜の歌っていうのも、なんかちょっとさ、ジーンとくんだよね。よかったのかわかんないけど。
よかったね。
まあ、じゃあ最後この曲を流して終わろうかなと思うんだけど、この曲25分ぐらいあるから、あれなんだけど。でもちょっとね、音楽の話も少ししようかな。この曲の何が、まあ、ちょっとすごいいいかっていう、いいかっていうか、どういう構成になってるかっていうと、まあ、あの、主題って言ってモチーフっていうのがあるんだけど、必ず。まあ、第1楽章はこういうモチーフ、第2楽章はこういうモチーフ、第3楽章はこういうモチーフみたいなのがあるのね。公共曲の時に、例えばさっき言ったチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャーンっていうのがモチーフです。 ったっけ、
チャになった、
タタタタンか、ごめんごめんで、それぞれの楽章にこういうモチーフっていうのがあるわけ、
うんうん、
で、大工にももちろんモチーフがあって、第四楽章のモチーフっていうのが、うん、まあ、さっき言って歓喜の歌なんだよね、
うんうん、
タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンってやつなんだけ
ど、ああ、それそれ大工の第四、
そう、第四の合唱なんだけど、
ああ、それか、
うん、
はいはい、
で、まあこの曲って1時間半以上ある曲だからさ、1曲全部聴くと
長い
ね、長いね、第一楽章から聴いていくと、
うん、うん、
で、まあ今回この後第四楽章流すから、どういうところに注目して聴いてほしいなっていうのをちょっと言うとね、
うん、
まず最初この曲って、
うん、
いきなりものすごい不協和音から始まる、うん、
ほう、
不協和音ってわかる？
なんか耳障りな曲、
耳障りな感じ、なんか、うん、
うんうんう
ん、あの隣同士の鍵盤を押すと不協和音って言って、ちょっとなんか、うん、不気味な音がするっていうか、
うんうんうんうん、
まあ、よくなんかジョーズの BGM とかさ、まあそうだっていうし、あと世にも奇妙な物語のやつとかも不協和音とかすごい使われてるんだけど、今はまあそういう風に不気味な感情を出すときに使うの、不協和音で、
うんうんうん、
でもなんか大工ってもう1時間半くらいから途中で寝ちゃう人とかもいるんだけど、もちろん、
うん、
第一楽章と第二楽章で、第二楽章でいきなりバーンって不協和音あるから、そこでみんな起きる、もう始まったみたいな、
うん、
で、
うん、
でその後低弦って言って、うん、チェロとコントラバスが、うん、っていう2つの弦楽器の、
うん、
その弦楽器って4種類あって、大体バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスって言って、バイオリンとか、うん、ビオラっていうのはちょっと高めの音、
うんうんうん
うん、でチェロとかコントラバスってちょっと低めの音なんだよ、でかくて、
うんうんうん、
でこのチェロとコントラバスと低弦の弦楽器だけで、うん、バッバーって始まっていくんだけど、
うん、
なんかこれがね結構なんか王女の風格っぽくて好きなんだけど俺はねで、その後管楽器がメロディーを鳴らしていくの、
うん
うん、で、その管楽器が鳴らしたメロディーを途中でぴった切るようにまた低弦が入って、その低弦のチェロとコントラバスが邪魔するっていうパートがあって、それが数回繰り返されるの、
うん、
管楽器がメロディーを必死に鳴らそうとするんだけど、それを途中で、
うん、
チェロとコントラバスが邪魔するんだよね、
うん、
これは初めて聞いた人ではこれ何の意味だかまだ分かってないんだけど、後から分かるっていうトリックになってるんだけど、
うん、
でこの時実は何を鳴らそうとしてたかっていうと、うん、あの管楽器は実は第一楽章、うん、第二楽章、第三楽章の主題、さっきの、まあ、メインのメロディーっていうのを鳴らしたら、鳴らしてる途中に、うん、チェロとコントラバスがぶった切るっていう構成になってるのね、
うん、1から3が、
まあ、最初の、管楽器が第一楽章の主題を鳴らしてる途中に突然チェロとコントラバスが、うん、突然でもないけど、まあ、ぶった切るようにまた音楽を奏でていくの、うんうん、でそれが終わるとまたあの管楽器が第二楽章の主題を鳴らしてる途中にまたチェロとコントラバスがそれをぶった切るっていう構造になってるのね、
うんうん、
で、
うん、
聞いてる、初めて聞いてる人はそれ意味がわからないんだけど、
うん、
大体それがやっていくと、あのチェロとコントラバスが主題を弾き始める、うん、あのタータータータータータータっていうのが鳴り始めるって、うん、それが第一バイオリンにバトンタッチされるっていう流れなんだけど、うん、それをこうするようにね、
うんうん、
このメロディーが、でまたあの最初の不協和音がダーって流れた後に歌パートが始まるのね、
うん
うん、でバリトンっていう人が最初に歌い始めるのね、うん、歌い始めるっていうか、うん、あの、うん、言葉を出し始めるの、
低いやつだっけバリトンって、
バリトンはね、まあ、ちょっと低めかな、男性パートだね、どっちかって言ったら、
うん、
うんうん、でなんて言ってるかっていうと、その時まあドイツ語で言ってるからなんて言ってるかわからないんだけど、普通に聞いただけじゃ、うん、友よこのような歌ではないっていうふうに話をから始まるね、
うん、
つまりどういうことかっていうと、
うん、
この第四楽章っていうのは今までベートーベンが作り上げてきた音楽をこの最後の第九の第四楽章で全部否定するところから始まって、完全否定するの、今までの音楽を、
ほう、
完全否定して第四楽章の合唱が始まるんだよね、
うん、
つまりその今までものすごく音楽としては完成された音楽が作ってきて、うん、それでものすごく人気になったのを一番最後にベートーベンは自身で完全否定するっていうのがこの曲なんだよ。
おお、
まあ、かっこいい、それがすごい。
へ
え、なんか最後に今まで自分が作ってきたのも全部否定して、
うん、
最後締めるっていうのがかっけえなっていうのは思うんだけど、
うん、
この曲はですね、まあ、初演が1824年5月7日ウィーンで行われるんだけど、
うん、
まあ、ベートーベンはねもう耳が全く聞こえないから自分で指揮はもうできないわけ、
うん、
でも舞台袖から見守ってるんだよね。
うーん、
でさ、うん、結果、うん、まあ、初演の結果は一応大成功だったって言ってるの、
うん、
でも観客からの拍手喝采鳴りやまないと、
うん、
でもねベートーベンだけはその観客の拍手すら分かんないから、うん、全く拍手が聞こえなくて大失敗だと思ったらしいんだよね、うん、でも観客とかは全く見ることができなくて、
あ、
終わったみたいな感じで思ってたら、うん、そのアルト歌手だった人が、
うん、まあ、
その舞台袖にいるベートーベンを手に取って観客の方に向けてあげて、うん、そこで初めて拍手すごいしてるっていうのを知るっていう、うん、なんか想像するだけでちょっとエモい、またエモいって言っちゃった。
まあ出た。なるほどなるほど。
でもアンコール2回もされてるからね、その時。
もう一回25分やるの？
うん、まあ第2楽章かなんかが、まあでも25分もだからもう2回やってるよね。
すごっ。
まあそのぐらいの大反響だったんだけどね。
へ
え。で。もう本当に大工ってもう、うん、なんかもう人類が生み出した最高芸術って言われてて、
うんうん、
まあいくつもの国家に指定されてるし、まあ、EU の国家だし、うん、あと第一次世界大戦、うん、第二次世界大戦両方とも終戦を記念して演奏されたのはこの第9番だったんだよね。
うん、
みんな聞いたことあるしね。
うんうん
うん、だからまあそれを、まあ、人類が生み出した最高芸術の音楽っていうものを書いたのが、うん、耳が聞こえない人っていうのがなんかすごいよね。
すごい。
うん、まあここからこの後から出てくる音楽家っていうのはみんなベートーベンみたいになりたいっていう風な感じで出てくるっていうのが流れですね。
うんうんうんうん、
だからまあベートーベンがこの第9番を作り出してからそれ以降の時代を生きた人間で、
うん、
この曲を聴いたことないのは一人しかいないって言っていて、
うん、
それがベートーベン本人っていう。
おお。いないんじゃん、じゃあ。
聞かせてあげたいよね、うん、ベートーベンにこの曲を。
あ、そっかそっか、ベートーベンは聞こえてないのか、
うん、ベートーベンだけが聴いたことないんだよこの曲を。
ああ、なんだそれ。そうか、そういうことか。
うん。
ああ。
なんかね。
そうだね。すごいすごいよね。
うん。
うん。
まあなんで今週の最後はですね、はい、このベートーベン交響曲第9番、はい、第4楽章でお別れしたいなというふうに思います。うんうん、
わかりました。
ちょっとさっき言ったところをちょっと注目して、うん、ぜひ聞いてみてもらいたいと思います、
うん、はい。
じゃあ今週もまたお別れの時間が来てまいりました。
出た出た、ジェットストリーム。
ジェットストリーム。あー、今週も長いねこれ。何分になっちゃうんだろうな、怖いね。
収録も次はまた次回ですかね。2話分取れてるもんね。
まあちょっと考えましょう。
そうしましょう。、はい、
じゃあベートーベン交響曲第9番、はい、第4楽章合唱付きでございます。それではまた来週。
はい、さようなら。
Thank you. seine Sonnen, seine Sonnen fliegen froh, wie seine Sonnen fliegen durch des Himmels prächtigen Plan, laufet, blüht.